キャストダイレクトレスポンスコークを使った営業法は、書籍ダイレクトレスポンスコークを使って高額商品をバンバン売る方の著者辻武さんが、訪問販売でしか売れないと言われていた太陽光発電をたった一人でチラシ広告を使って販売してきたノウハウや、マーケティングを取り入れた新しい営業法をお伝えする番組です。他にも即決営業のテクニック、テレアポ、マーケティング、広告、コピーライティング、経営、出版、自己啓発などのビジネスに欠かせない現場で培った本物ノウハウをお届けしています。売れる 493.com のホームページでは様々な無料プレゼントを用意しています。書籍の前半を無料公開していますし、書籍の元ネタになった小冊子も無料で読めます。また音声版ダイレクトレスポンス広告も無料でお聞きできます。ご興味のある方はぜひ売れる493で検索してください。書籍の内容も小冊子も音声も無料で手に入ります。売れる文章が書けるコピーライティングの教材を作成しました。なぜ辻先生が作った広告や DM、 ホームページは反応が高いのか、思わず申し込んでしまうテクニックとはどんなテクニックなのか、辻先生が実際に現場で使った本物の事例を見ることができます。簡単に情報が手に入るデジタル時代では、セールストークよりもコピーライティングの知識が必要です。ご興味のある方はホームページ売れる 493.com のメニュー欄にあるコピーライティング解体新書からどうぞ。辻先生、今日もよろしくお願いします。
お願いします。
辻先生は営業なので、いい営業と悪い営業を見てきたと思うんですけども、悪徳営業マンに騙されないためにはどうしたらいいんでしょうか。
なるほどね、はい。僕もね、営業ずっとやってきてますから、いい営業マン、悪い営業マン、いい会社、悪い会社、悪徳会社って言われるところね、まあ、あの見分け方っていうか、まあ、元営業マンだから語れる、悪徳業者に騙されないために何をしたらいいのかっていう点ですね。まず大前提として、訪問販売は絶対 NG ですよと。訪問販売から絶対買ってはいけませんよと。しかも即決なんか絶対してはいけませんよと。もう即決している時点でもう絶対にもうぼったくりの可能性がめちゃくちゃ高いので、やめておきましょうねと。電話営業、飛び込み営業、あらゆる営業法ってありますけど、やっぱり一番ダメな営業法っていうのは訪問販売ですよと。もう電話勧誘、電話営業、飛び込み営業で営業をかけてくる業者っていうのはもう全部断った方がいいと思います。全部です、全部。特に他府県の 業者なんていうのはもう論外ですよと。そんなのは絶対断った方がいいです、はい。世の中にはもしかしたらいいその訪問販売の会社がいるかもしれないと、あるかもしれないと。でもほとんどないんですよ。8割9割ないと思っていただいて結構です。つまり砂漠で砂金を見つけるぐらい難しいことをやろうとしているっていうことに気づいてほしいわけですね。訪問販売でそのいい業者に出会える可能性っていうのはもうそれぐらいないですよと。もう多分、雷に当たるぐらいその確率的にはすごく低いんじゃないかなというふうに思うわけですね、うん。で、訪問販売で買うと何が起きるかというと、ぼったくり価格に手抜き工事みたいな感じでついてきますから、何もいいことないわけですね。何の価値もないゴミ商品を驚くほど高い価格で売っているみたいなこともありますし、例えば太陽光発電のようにそのメーカーが、ね、ちゃんとしていますよ。シャープやらパナソニックやら、ね、一流の大手がやっている商品をその販売店が売っているわけなんですけど、商品は一流だけど、例えば工事とかになってくるとその、ね、手抜き工事されてしまうだとかで、相場が例えば、まあ、太陽光発電だったら、ね、今200万円ぐらいですよっていうのに、その200万円でみんなが買えるのにもかかわらず、そこの悪徳の訪問販売が売ると300万円とか400万円とかで販売しているわけですね。これはもうやっぱね、そんなところで買ってたら大切なお金を無駄に使ってしまうことにもなりますし、しかも高いお金で買ってしまった以上に手抜き工事なんかされて雨漏りしてしまいますよなんてこともありますから、やっぱもう基本的にはダメですよと、うん。で、普通なら絶対買わないわけですよ。そんな高い商品さ、誰が買うのなんて思うと思うんですね、皆さんが。だけど買っちゃうんですよ。だけどね、買ってしまうその話術っていうか、もうそういうのを売ってくるすごい営業マンがいてるわけですよ。はい、これね、もう要は天才詐欺師だと思った方がいいかなと思います詐欺師です。しかも天才的なトークにもうすごい磨きをかけた、その心理学をもう駆使して、もうイエスと言わざるを得ないような状況に追い込んで印鑑をさせるみたいな感じにしてしまう人がいっぱいいるわけですね。イエスとしか言わせないようなことを言って、イエスっていうふうに言っちゃうぞみたいな、 感じの人がやっぱりいてるわけですね。もう天才的な詐欺師みたいな感じの人がいてるわけですから、まあね、あのよく漫画とかでもね、そのオレオレ詐欺 やる前は実は俺訪問販売やっていたんだよねとかっていう描写が出てくるぐらい、やっぱ訪問販売っていうのはやっぱそっちのちょっとグレーゾーンにいている人たちが多いっていうことをまず分かっておきましょうねと。訪問販売で買うっていうことはそういうグレーな人から商品を買うっていうことだっていうふうに思っておいた方がいいと思います。もちろんホワイトの人もいてると思うんですけど、そのホワイトの人を見つけるのがめちゃくちゃ難しいですよってことですね。じゃあ僕だったらどうするのかと、まずはもうまずはやっぱりインターネットです。インターネットで検索しましょうと、はい、ネットで検索できなければ正直何もわからないわけですから、友達や知り合い親兄弟に〇〇っていう業者から商品買おうかなと思ってるんだけどどう思うなんて聞いても、その〇〇の会社知らないわけですから、いやわからんよ知らんよっていう話になってくるわけですね。それじゃやっぱりダメなんですよ。でも、まあ、大前提として法犯からは買っちゃいけませんよと。もう絶対ひどい目に遭う確率がすごく高いので、わざわざそんな危ない橋渡る必要はないですよってことですね。じゃあ僕はインターネットで何を検索するのかっていうと、もう見る点3つあります、はい、まず1つ目はまずは会社のホームページですね。会社のホームページ見ます。でその会社のホームページで何を見るのかっていうと、まず基本的には、まあ、もうダサいかダサくないかみたいな古いかどうかとか、そのちゃんとお客さんの目線に立ったことが書いてあるかどうかっていうのをちゃんと見ます、はい、であとは、社長の顔写真があるかないか、従業員の顔写真があるかないか、とにかく、まあ、社長の顔写真があるかないかですね。顔写真があるかどうかっていうところをチェックしますし、その書くことがないと、そのカタログに載っているようなことしか書かないわけですね。そうすると無味無臭なホームページが出来上がるわけですね。そうするとね、やっぱ基本的にはね、なんかなんだかなみたいな感じになるわけですね。結局何が言いたいのかよくわかんないし、オリジナリティが全然ないわけですから何にもないわけですね。でその書いてあることって、例えば商品説明であったり、その商品説明っていうのはカタログに載ってることを載せてるわけですから、なんだかなっていうふうになるわけですね。そのなんだかなってなった瞬間要注意ですよってことなんですけど、あとは、訪問販売の人のホームページって特徴があって、やたら大きく見せようっていうのがありますね。やたら大きく見せようっていうのも結構要注意ですよ。あとギラギラ系なんかも要注意ですよと。なんかなみたいな。あと顔の社長の顔写真が載ってたとしても、その顔写真がやたら怖い人だったらちょっとこれ見せた方がいいんじゃないかなみたいな顔は、心っていうかね、表情、心の中のものっていうのは顔に出てきますから、でそれが40、50、60とかになってくるともろ顔に出てくるわけですから、その顔写真見てやべえなこれと思ったら絶対やべえんですよだからそういうのやめておいた方がいいですよと。わざわざそんな、ね、危ない橋渡る必要も全くないですよってことなんですね。だからホームページで僕はまあ見るときはもうダサいかダサくないかっていうのも見ますけど、まあ、要は古いかどうかってことなんですけど、何社か見てったら分かるんですよ。独特な匂いっていうか雰囲気みたいなのがありますから。昔はその悪徳系の訪問販売の会社ってインターネット系がすごい弱かったんですけど、最近はやっぱそのインターネットのことを駆使してやってくる人たちもいますから、でもそれでもね、やっぱ匂いが分かるんですね。インターネットの匂いって言ってるんでおかしな話なんですけど、独特の雰囲気っていうのが出てきますから、その何社か見ていったら分かります、はい、何社か見ていったら、あこれってなんとなく分かるんですね。あこういう系がみたいな。まず一つはその顔写真がないとか、書くことがほとんどないとか、であとはね、会社のところを見ていくと、あれ書いてあるんですよ、その社訓だとか第一条とか、なんかそんなこと書いてあるんですね。そういうなんか仰々しいことが書いてあると、あこれやべえなみたいな、訪問販売の会社だなみたいなになってきますから、あここって訪問販売の会社なんだなっていうのが分かると思います。で2つ目が Google の評価を見ます。 Google 検索して訪問販売の会社って大抵ね、星が1つとか2つでものすごい評価が低いわけですね。でトラブルがめちゃくちゃ多いわけですから、やっぱり星の評価っていうのをある程度は参考にしていいかなと思います。で逆に星が20個以上あったら、これちょっとネット対策されている場合がすごく多いですよと。訪問販売で買うお客さんってどういう人かっていうと、やっぱりメインは60代だとか、そういうちょっと高齢者の方が多いわけですね。だって訪販ですからね、はい、金婚とか電話営業しているわけですから、電話営業で電話の対応する人って言ったら、やっぱり今のご時世やっぱ ちょっと高齢者の方が多いわけですね。そういう高齢者の方が、Google に書き込みをするのかっていう話ですね。ほとんどしないと思うんですよ。ほとんどしないです。なのに星が20以上あるとか、100以上あるとかなってくると、もうちょっとおかしいんですね。訪問販売で買う人の客層を考えたときに、若い人はほとんど買わないんですよ。なのにですよ。なのに Google の評価がやたらいいとか、例えばこのね YouTube を見てくださってる方だとか、ポッドキャストを聞いてくださってる方が、じゃあ僕のね、うちの会社のとかのその評価を書くかと、あなた今まで Google で評価点数つけたことありますかと、 Google で書き込みしたことありますかと、ほとんどの人がしたことないと思うんですよ。ほとんどの人がしたことがないのに星が100とかついてたらもうおかしいんですね。ほとんどの人がしないのになんでここだけめちゃくちゃついてんのっていう話なんですよ。だからもうやっぱり怪しいですよ。だから逆に星1つとか星2つとかの悪評をちゃんと見るようにしましょうねと。星が100とかついててもね、50とかレビューがあって星が4とか5とか言ってても、やっぱり星1つや2つについているレビューを見るんですね。星1つのついている人はなんで星1つのレビューをつけたのか、大抵訪問販売なんですよ。やっぱ星1つがついてますよと。なんでこの会社は訪問販売なのに星がこんなにね、レビューが50も100もついてるんだろう、おかしいみたいなこともやっぱり書いてあるわけですね。やっぱそうなるとネット対策していますよということですね。まああとは教えてグーだとかヤフー知恵袋なんかで会社検索してもいいのかなと思います。訪問販売で結構ブイブイ言わせてるようなところっていうのはやっぱ悪評がバーって広がっていますから、ここの会社で、契約したんですけど大丈夫ですかなんていう声もやっぱり上がってきてるわけですね。やっぱそういう人の声を聞いてみて、これ大丈夫かなと思ったりとかね、やってみてもいいのかなと思います。で、電話営業でかかってきた場合、その電話帳ナビっていうそのサイトがありますから、そこで会社名で検索してもいいと思いますからね。そこでやっぱ星1とか2とかついてると思います。やっぱり厳しいんじゃないかなというふうに思いますね。やっぱ Google でネットで書き込みされますから、その書き込みの評価を見て、ああっていうふうに見ていただいたらいいかなと。まあ今だったらまあ昔だったら2ちゃんとかね、今だったら5ちゃんになるのかな、そういうのを見ていただいて会社名で検索するっていうのもいいかなと思います。で、3つ目は何検索するかっていうと、はい、求人サイトですね。求人サイト僕は見ています。求人サイトでその求人をもし募集している場合、その募集のそのヘッドコピーというかキャッチコピーが未経験でも儲かりますだとか、月収100万円とか、だからそんな風にそのオーバーに儲かりますよみたいなことが前面に出てきたらもうめちゃくちゃ要注意です、はい、そのぼったくりの可能性がすごい高いですよと。普通よりもはるかに高い給料っていうのはどこから出るんですかっていう話ですよ。未経験からでも月収80万円とかで書いてあるわけですね。なんで未経験でいきなり80万円も給料もらえるのっていう風になってきたら、やっぱりそのぼったくってるからそこの給料がもらえるわけですね。そこの働いている従業員の給料ってどこから出るかっていうと、あなたの財布から出てるんですよっていう話ですから、やっぱり通常よりも高いお金で契約しているから高い給料が払えるわけですね。冷静に考えてみてくださいねっていう話です、はい、で、あとはね、若手が頑張っていますとかって書いてあると、若手が頑張ってるってことは長続きしない会社ですよってことですね。つまりしんどい会社でみんなすぐ辞めていくっていうことですから、じゃあなんでしんどいんですかってことですよ。教育がちゃんとできていないとかいろいろあるんですけど、やっぱり悪徳系のぼったくり系だからみんな長続きしないんですね。あ、こんなんじゃダメだって言って辞めていく。それでも今のご時世やっているってことですから、やっぱそうなっていくわけですね。そうなってるってことは、いつも大量募集をしているってことですよ大量採用しているみたいな、いつも採用しているってことは、あ、人が集まらないんだなと、人が集まらない理由は何だろうなと、要は求人なんだろうなと。 でもゼロじゃないと思うんですね。月に何人かは多分来ていると思うんですけど、すぐ辞めていっているからですよ。すぐ辞めているからいつも募集しているわけですね。じゃあなんで辞めるんかっていう話なんですよ。やっぱりぼったくりだからですね。やっぱ悪徳系だからみんな辞めていくんですね。心を痛めて辞めていくと思うんですね。で、中には心を痛めずにそのままガツガツやっている人もいているとは思うんですけど、やっぱそういう人はやっぱ顔にも出てきますからね。やっぱきつい顔してますからね。あとはね、求人で言ったらアットホームですよだとか、そのやりがいの仕事ですよなんてことが書いてあると、やっぱ要注意かなと思います。なんでかっていうと、はい、アピールできる実績や長所がないから、そういう当て障りのないなんか何でもない曖昧な言葉を使っていますよってことなんですね。あとはなんかよくわからないカタカナを使ってると、ちょっとどうなんかなっていうのもよくある話なんですけど、例えばお客様サポートなんて書いてあったら、それはクレーム電話の処理係ですよとか、テレフォンアポインターって言ったらもうひたすら新規開拓の電話営業ですよとか、フィールドスタッフなんて書いてあったらその外回り のルート営業のことですよとか、オフィス IT のコンサル営業って書いてあったら、コンサルティング営業って書いてあったら、はい、千里さん何だと思いますか。
わかんない。
オフィス IT のコンサルティング営業、はい、コピー機の営業ですコピー機の営業なんですよ。アミューズメントスタッフって書いてあったらパチンコパチスロになりますし、そのハウスメンテナンスアドバイザーって書いてあったらリフォームの営業ですよ。そういうふうにそのカタカナ言葉で書いてあったりとか、例えば日本語でもいいんですけどね、幹部候補生って書いてあったらこれ何かっていうと単なる店員ってことですからねそういうふうに何か何かしらかっこいい言葉をつけてその寄ってもらおうっていうふうに思って求人でやっているんだけどですけど、僕がもしその営業会社から何か買おうと思ったら、僕はその求人サイトまで見ます。求人サイトを見て見ることによってこの会社はどういう会社なのかっていうのもなんとなく分かるわけですね。さっきも言ったように月収100万円とかって尋常じゃない給料を払ってるってことは、つまりどういうことなのと、その尋常じゃない給料はどこから出ているんですかってことですよ。販売の営業会社だったら間違いなくお客さんの財布から出てるわけですから、じゃあ通常よりもやたらね高い給料を出せれる理由っていうのは、通常よりもやたら高い金額で売っているからできるわけですよね。じゃあその買わされている方としたら通常よりも高い価格で買ってるからっていう理由なんですね。だからそういうのを見ると、ああやっぱここ危ないなっていうふうになってきます。だから大前提として訪問販売で買ってはいけませんよっていうのはまず大前提なんですよ。大前提です。あとは僕が買うときっていうのはレスポンスの速さなんかも見ます。例えば、ホームページで見て問い合わせしますよって、いちいち電話なんかしないですから、ホームページで問い合わせして、その問い合わせしてきたレスポンスの速さによって、あここの会社はいいな悪いなっていうのを決めたりもしますし、そのやっぱいきなり電話かかってきたりもするんですけどね、まあ、それは別にそれは全然ありなんですけど、まあ、そういうのを見ながらレスポンスの速さだとか、やっぱそうなると会社のホームページがちゃんとそのユーザーファーストになっているかどうかっていうのもちゃんと見ます。ユーザーファーストになっていない会社っていうのは、ね、ホームページを軽視しているってことですから、今のご時世でホームページを軽視している会社っていうのは、この先大丈夫なんていうふうに思ってしまいますし、訪問販売で買っちゃダメっていう話なんですけど、今のこのご時世で訪問販売をやっているっていう会社って果たして大丈夫なのっていうふうに思ってしまいますからね。その辺はどうかなっていうふうに思います。で、仮に買ったとしても、今のご時世、会社の10年後会社が生き残っている可能性で 6.5%、まあ、約 6% ですよ。 94% の会社は10年後倒産しているって話です。20年後になってきたらほとんどもう会社がないわけですね。じゃあ太陽光発電のような長寿命の商品の場合、10年後そこの会社が生き残っている可能性って 6% ですが、 94% の会社はなくなっているわけですよね。じゃあどうしたらいいのか、どう考えたらいいのかっていうと、その会社販売店に頼るんではなくて、その仮にこの会社が潰れてしまって倒産してしまったとしても、僕はちゃんとその保証を受けられるのかとか、その大丈夫なのかどうなのかって、今後の流れみたいなのはどうしてくれるんだろうかっていうのが心配になってくるわけですよ。その時にホームページがそのユーザーファーストじゃなくて、例えば会社のもう俺がすごいんだぞって歌っているだけとか、その何にも歌ってないとか古臭いとかになってくると、大丈夫かなというふうに思ってしまうわけですね。こう自分ファースト、お客さんファーストじゃないホームページを作っているってことになってきますから、本当に大丈夫かな。別にそのかっこいいかっこ悪いっていうのは別にいいんですよ。ダサくなければいいですよってことですね。ダサくなかったらいいんですけど、そうじゃない場合、やっぱり古臭いなこのホームページはとか、やっぱ今だったらね、モバイルに、モバイルファーストっていう言葉もありますからね、モバイルに対応しているかどうかってことですよね。モバイルに対応してないホームページって大丈夫かなというふうに思ってしまいますから、じゃあなんでこのままでいいのかっていうふうに思ってしまうわけですね。そうなると、やっぱ僕はちょっともう NG になってしまいますし、やっぱその辺の、やっぱ僕は、バカとは付き合いたくないというふうに思っているわけですから、ある程度やっぱり分かっている人と お付き合いしたいなというふうに思うわけですね。で、ドライな面もあって、94% は10年後会社が潰れてしまうというのを分かっておきながら買うわけですから、もしそこが潰れてしまっても、じゃあその後の保証とかってどうなるんですかとか、で、じゃあもし何かトラブルがあった時は僕はどこに電話すればいいんですか、どうすればいいんですかっていうのを知りたいわけですよね。だからそういうのをちゃんと確認できるような感じにしたいなっていうふうには思っていますので、その悪徳系の訪問販売なんて買っちゃうと、もうどうにもならない場合が多いですよと。仮に、例えばシャープの太陽光発電を買ったとしても、工事がね、もうむちゃくちゃな工事してきたら保証が受けれませんよなんていうこともありえるわけですから、そうはならないように、じゃあどうしたらいいのかっていうのを最終的には見て考えますよ。そうなると訪問販売から買うっていうのはもう悪手ですよね。悪手しかない。もう これでいいのみたいな話ですよね。こんなんでやってしまっていいんですかみたいな感じになりますから、それでやっぱりやるのはもう自爆行為に近いので一切買わない方がいいですよ、まあ、基本的には法犯で買っちゃダメなんですけどだから僕がもしアドバイスするんだったら、まずインターネットです。インターネットでホームページ見ましょうねと。で、そのインターネットで何見るかって言ったら、まず一つは会社のホームページですよと。で、二つ目は Google の評価ですよと。まあ、Yahoo 知恵袋とかでもいいんですけど、基本的に見ますよと。で、三つ目が求人サイトですよと。求人サイトを見たら、大体そこの会社がどういう業種なのか、どういう営業法をやってるのかって、で、まあ、その社長がどういう考えなのかっていうのが大体分かってきますから、この三つを見ていただいて、この会社が信用できるかどうかっていうのを確認していただければなと思いますね。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか？広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方、まだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問を受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。